はい、どうもこんにちは、木澤です。このチャンネル内の動画配信3回目になります。前回はですね、 Windows Phone の話をさせていただきました。今回は Windows 10についてお話をさせていただきます。Windows 10なんですが、今週になりましてビルド10158、159、162と3つですね、立て続けにリリースがされまして、いよいよその7月29日のリリースに向けて大詰めのところに入っているのかなと、そういうふうに思っています。こちらですね、これは、ビルド10162に、やっとダウンロードできまして、こちらで実際試しています。いよいよリリースがされるのかなっていうところで非常に楽しみにしているところなんですが、実はですね、私ドットネットラボという勉強会コミュニティですね、マイクロソフトの製品とか技術を取り扱ったコミュニティの勉強会スタッフやっておりまして、先週6月28日にですね、日本マイクロソフト品川本社のセミナールームでですね、勉強会を開催しました。でその際に私の方から Windows 10の当時の最新の情報、実は先週の段階ですとビルド10130が最新の情報になりますので、その内容についてですね、30分ほどセッションを行わせていただきました。で今回はその内容をですね、この後お見せしたいと思っています。ドットネットラボというコミュニティがあるんですが、これはですね、マイクロソフトの製品とか技術とかを取り扱って、勉強会を中心に行うコミュニティなんですが、実際私もスタッフをやらせていただきまして、もう4年かそこらになるんですが、毎月ですね、第4土曜日に主に日本マイクロソフト品川本社のセミナールームをお借りして開催しております。ぜひ興味のある方はですね、実際来ていただければなと思っています。開発系の話もあれば IT プロ系の話、いろんな幅広い分野でですねお話をしていますので、ぜひ来ていただければなと思っています。ドットネットラボですね、ここに今案内が、これからテロップ入れますけど、出てますので、もしぜひですね、ここのサイトをアクセスしていただいて、もしこうよかったら参加していただければなと思っております。はい、そういうことで、この後ですね、この後ですね、6月28日ドットネットロボ勉強会、日本マイクロソフト品川本社セミナールーム A で行いました私のセッション、見せてもらおうか新しい Windows の性能とやろうということで、ビルド10130についてのお話をさせていただきます。どうぞ。
じゃあ本日最初のセッションということで、私木澤のお話をさせていただきます。Windows 10インサイダープレビューのお話、見せてもらうか新しい Windows の性能対応ということで、お話をさせていただきます。で本日の、スライドですね、こちらで出しているスライドについては、公開します。ドットネットラボのウェブサイト、もしくは、スライドシェア、こちらの方に公開します。またこのスライドシェアの方にはですね、Windows 8.1 だとか Surface だとかですね、IT プロ、ちょっとコンシューマー寄りの Windows とかの話、またそういったサービスの話とかですね、いろいろ公開しておりますので、ぜひ見ていただければなと思っております。またブログですね、最近ちょっと更新頻度がかなり落ちちゃってるんですが、IT メディアさんの方でオルタナティブブログというところで、こちらの記事を IT ブートストラップという記事も書かせていただきます。こちらもですね、また勉強会の内容をお話していきたいと思っています。ぜひ見てください。あともう一個、個人的に出している戦うサンデープログラムというウェブサイト、こちらの方でもですね、いろいろ情報を書いてます。最近ラズベリーパイに Windows 10 IoT を載せるとか、そんな話を書き始めていますので、よかったら見てください。あと今日 のセッションの注意事項です。本日お話しします Windows 10のセッション、シリーズを行っております。公開前としてはですね、これが最後のセッションになります。で今回の質問内容は Windows 10 Insider Preview 版の内容になります。製品発売時にですね、異なる仕様になるということは可能性が非常にありますので、ひょっとしたら来週また変わってるかもしれません。そういう事情がありますので、そこはご了承ください。こういった逆にどんどん変わっていくので、皆さんフィードバックをしていきましょうということになります。ちょっと申し遅れました。簡単に自己紹介ですね。私木澤智和と申します。某メーカー系のグループ会社で勤務しています。それと個人会社の仕事以外でですね、個人的にはマイクロソフトの MVP をいただいております。IT プロ系ですね、マイクロソフト MVP4 Windows IT プロ ということで、主に Windows のクライアント系、あとは、コンシューマー市場向けのサービスの話とか、そんな話を展開させてもらっています。今年は5年目で、来年世代に10月金もらってるんで、今今度6年目について今度申請をしようかなというところです。で、何を選ばして MVP になっているかといいますと、ポッドキャスト番組ですね、インターネットのラジオ番組、マイクロソフトのセルフビースを楽しく分かりやすくということを目標にお伝えする番組のウッドステルのデジタル生活というポッドキャスト番組を毎週3分番組ですね、毎週配信しております。 windows-podcast.com といういかにもというアドレスというのをいろいろとありまして、そこで配信をしております。この番組の中だけじゃなくてですね、他のポッドキャストをやられている方でもマイクロソフトネタがあるととりあえず機材でも届くかということで、最近電気屋ウォーカー、ツイッターの番組でですね、Windows の方の話してくれとか、あとはバックスペース FM っていう、そういう有名な番組があるんですが、そちらもゲストに来てくださいとかいうことなんで、あちこち顔出してますので、聞いていただければなと思っております。それと、ツイッターと Facebook、こちらのアカウントなんで、くだらないことを発信してますけど、何かよかったらフォローしてください。そうですね、最近のポッドキャスト1位とか2位とか結構上の順位を引っ張っております。はい、では本筋のお話をさせていただきます。Windows 10リリースということで、ついにですね、Windows 10、発売というかですね、正確には、公開が始まるというところです。で、Windows 10の正式リリースは、2015年7月29日ということで、この日にですね、パッケージの販売が始まるというわけではないんですが、アップデートがオンラインでダウンロードが開始できるということになっています。で、こちらの対象ですね、Windows 7、Windows 8.1 からの無料アップグレードという形になっています。こちらですね、29日、もうすぐあと1ヶ月でリリースとなっています。で、Windows 10、これどういった形でリリースがされてきますか。SKU といいます。ストックキーピングユニットという SKU として出るんですが、どういったものが用意されているかというと、大きく分けてコンシューマー市場向けと企業向けとがあります。で、まずコンシューマー市場向けはですね、3つ出てきます。 Windows 10 Home、こちらがおそらくバンドルされて発売されるパソコンにはこれが載ってくると思います。そして Windows 10 Pro、 ここにお集まりの IT プロ系もしくは開発系の皆さん、こちらもこう使うことになるんじゃないかWindows Pro ですね。それと、Windows 10 Mobile、こちらにも今日発売に変えました。 Windows Phone がやっと日本市場から出てきます。実は前この前、こちらも隣の世にあるので予約をさせてたんですけど、こういったね、普通に Windows Phone の後継となる Windows 10 Mobile が出てきます。そして、企業向けとか教育市場向けですね、こちらについては Windows 10 Enterprise、従来の Windows 8.1 の Enterprise とか貢献になります Windows 10 Enterprise、というのがありまして、あとは今回新しく出ました教育市場向けですね、 Windows 10 Education ということで、中身的には Enterprise とほとんど変わらないんですが、教育市場向けに出ているということになります。そして、Windows 10 Mobile Enterprise ということで、企業向けの Windows のシリーズということで、これも登場します。今回から IoT ということで、インターネットオブシーンですね、モノのインターネット、こちらで Windows 10 IoT Core、ということで、この中のシリーズもっと分けますと、Windows モバイルの、系列としていろいろ出てくると思うんですが、我々こうコンシューマー仕様というか個人ベースで手に入れるとなりますと、ラズベリーパイだ、あとインテルの、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、そういったボード用にですね、今無料で、Windows 10の IoT コアですね、これがリリース始まっています。私はラズベリーパイ2を買いまして、今 Windows 10 IoT コア、ミサバクリルと自宅を試しています。では今アップグレードができるというお話をしていました。どういったアップグレードができますかというと、こういった形になっています。 Windows 10 Home Pro Mobile ということで、まずコンシューマー市場向けについてちょっと限ってお話をさせていただきますと、アップグレード元がですね、Windows 7と 8.1 のみとなります。Windows 7はスターターエディション、あとホームプレミアムのホームベーシック、あと Windows 8.1 の無印。無印って書いてないんですけど、プロじゃないんで無印って言われています。すると Windows 8.1 with Beam ということで、これあの、検索エンジンを Beam にするということで無料で提供できるウィンドウズですね。こちらのアップグレード先が Windows 10 Home です。で、Windows 10 Pro にしたい場合は、元はですね、Windows 7のプロにしたい、Windows 7 Ultimate、Windows 8.1 Pro というのが、アップグレード元として必要になります。で、この、あとは最後にですね、Windows Home、Windows 10 Mobile ですね、こちら Windows Home 8.1、こちらからアップグレードが無料でできるということです。ただ Windows 10 Mobile についてはですね、7月29日になるかどうかというのはちょっと、正確に発表できています。今のところこのインサイドプレビューですね、Windows 10 の方については、今マイクロソフトのブランドになりました、Lumia ですね、あのシリーズだけが対象となっております。残念ながら私もこれ Windows を手にしたんだけど、Windows 10 Mobile でできなくてちょっと手遅れかな、そんな感じ。で、7から8のアップデートはですね、今予約が可能となっています。まあ、これウェブサイトからも出てますので、もう非常に有名な話だと思うんですが、タスクトレイですね。こちらの方に。こちらですね、この画面の下の方にあります。ちょっと非常に見づらいんですが、こちらですね、Windows 8、Windows のアイコンが出ています。ここをクリックしますと、Windows 10は無料で入手できますよという予約の画面に進みます。で、まあ、これ私も予約してしまってるんですが、ここで最後ここで予約するとしますとですね、予約ができるようになっています。で、こちらの対象 OS はですね、Windows 7サービスパック1と Windows 8.1 のみとなっておりまして、これなんでここでこういうのが出てくるかというと、この、まあ、セキュリティパッチとかでよく落ちてきますけど、KB303583 ですね、これが適用されると、このアップグレードのアイコンが出てきます。で、これ実際私が確認は取ってないんですが、他の方のお話を聞きますと、Windows 8.1 の新規インストールをしてもアップグレードしますかっていう予約の画面が出てくる。あの他の Google フィルムの広告で見てます。出てきます。で、ちなみにあの企業向けのですね、エンタープライズエディションの Windows 7、Windows 8.1 については、このパッチ自体は当てられないということで出てくることはありません。あと非常に残念ながら Windows RT。これは対象外です、まあ、結局 Windows RT 終了かなという話で予約しますと7月29日にダウンロードが可能ということになります。ちなみに予約したんだけどやっぱりキャンセルしているところがありますが、これキャンセルすることもできます。キャンセル、この1回予約の画面を、もうこれ予約済みなんですけど、予約の画面に出しまして、このハンバーガーアイコンというのがあります。これをクリックしていただくと、メニューが出てきます。で、確認の表示とやって、予約の取引してメニューが小さく出てきます。それをポチッと押すと、予約のキャンセルになります。まあ、あのちょっと MVP 的にはキャンセルの仕方を説明するのどうかと思うんですが、まあ、あのこういったところで、やっぱりちょっとやめようという方は、これでキャンセルすることになりますので、まあ、ちょっと頭の片隅に置いていただければなと思います。あと、こういうことなんですよ。イメージキャラクターですね。Windows 7だとマドルのマナミさんだとか、そういうのが出てるんですが、今回も、これ、マイクロソフト公式ではないんですが、ちょっと秋葉原のですね、自作資料、DSP で提供するということで、新しいキャラクター作りますということで、今、名前募集中です。で、これ応募して、やるとなんか壁紙もらえたりだとか、なんか景品もらえたりとかありますので、ぜひ興味がある方は応募してください。で、この、いよいよ設定が苦しくなってですね、今ではもう普通の女子高生とかですね、もう100年後の未来からやってきたとか、いよいよこう設定が難しい、めんどくさくなってきているということで、いよいよこうマドベファミリーのネタが尽きてきたというかと、そんなふうに思っています。まあ、なんか、かなり本格的にこういったのもね、プロモーションの一つとしてやりますので、まあ、好きな方は応援していただくといいなと思います。はい、じゃあそんなことはどうだっていいだと思って、まあ、いよいよ、まずですね、どういったところが今回改修されてますかというところで、 Windows 10のインサイダープレビュー、ビルド10130というのが最新になっています。でそのちょっと前に、1週間前にですね、ビルド10122というのが出ていまして、それが出てから1週間後にすぐ出ているということ で一説にはもうこのビルドが最終的な、まあ、実績な RTM の前の最終版ですかねということで、機能的にはこれ以上も機能を増やしますね、あとは安定動作に努めますという話も出ています。ちょっとはっきりとしたことを書いてあるんですけど、ドキュメントは私も見てないんですが、基本的にはこれでフィックスかなと。でまずはそれでリリースという方向ではないかというふうに見ています。でどういったところでですね、変わっているかといいますと、かなりいろんなところで少しずつ変えてくれて、皆さんどこでどう変わったか分からないくらいになっちゃってるんですが、で今回ですね、やっぱりスタートメニューというのは非常に変わっているところが大きいと思いまして、こちらですね、このバイオの中で Hyper-V、動かしている Windows 10のビル10130になります。リエントのスタートメニューですね、復活したという話なんですが、ここら辺のカスタマイズが、いよいよフィックスという方向になりました。こちらですね、設定というボタンがリンクがあります。で設定するとですね、パーソナル設定という項目があって、今までこういったメニューが出てたんですが、ビルド10130が出る前まで、ですね、このスタートメニューというのがグレーになってて、設定ができなかったんですね。で今度はこの設定ができるようになりました。例えば、スタート画面でデスクトップのスタート画面全画面表示するとか、これをしっかり設定して、こういうところの全画面表示するとかですね、そういった切り替えができるようになっています。でさらに、細かいところでは、いい感じがしますね。一番カスタマイズで細かいんですと、エクスプローラーだとか、こういった段ボールに、こういった細かいので、そこが何が反映されるかというと、ちょっとここのところですね、最初の状態だと何も表示されていません。オンオフのスイッチがあるか、設定のボタンがあるかくらいです。で、ここのところが今回、細かく設定できるようになりました。逆にこれ全部をこう、フリして。ちょっと設定だけ新しくしてますね。ここまでです。ここら辺の調整が、ビルド10130ではできるようになりました。まあ、こういったところ、この資料を小林さんと見ていただければなと思います。あとは、スタートメニューの全画面表示、こちらも、変わりました。さっきの全画面表示ちょっとありました。じゃあ今回はちょっとタブレットモードに切り替えて全画面表示させてください。はい、これが全画面表示です。Windows 8、Windows 8.1 に戻りました。戻りましたというのはですね、前の画面はちょっと撮っとけばよかったんですけど、前はこちらのスタートメニューが一緒になって必ず表示されてたんです。で、私もこれフィードバックかけたんですが、Windows 8.1、Windows 8に慣れてた人は、なんか余計なものが出てきてしまう。で普通に、まあ、タブレットモードで使う場合はいいんですけども、なんかものすごくデザイン的にバランスが悪いなというところが、私の個人的に思っているし、フィードバックもそういうふうに書けてたんですが、全画面表示になったら、まずこういうふうに、Windows 8のようにですね、タイルだけの画面になりました。ただ、やっぱり従来のスタートメニューに欲しいということで、ここにまたハンバーガーアイコンが出てきまして、ここをクリックすると、従来通りのスタートがも使えるようになります。こちらの変更がありました。あとですね、このスタートメニュー、すみません、こちらのスタートメニューからお願いします。こちらのスタートメニューで全てのアプリってクリックしますと、こちらで今スクロールさせています。こういったところで、登録しているアプリケーションがすべて表示されています。されているんですが、ここの空いているところですね、ダブルクリックする。クリックするとですね、セマティックズームに近い考え方で、こういった頭文字だけが表示されますので、例えばここで、メってやると、メールがすぐに出ると。そういうことでね、そちらのセマティックズームのような機能が今回ついています。でこれ誰も気がつかなかったんですが、 佐久島さんという、今は Windows Experience ですね、昔の Windows コンシューマープロ、コンシューマーという壁の名前がありまして、佐久島さんという方がですね、このブログでも発見をして、書いてあります。こちらのブログはですね、大変私も勉強させてもらっていますので、ぜひ見ていただければと思います。今佐久島さん一生懸命 Windows 10の本を書かれているので、よかったら買っていただければと思います。そういった本がありまして、実はこの機能って Windows Phone 8.1 でもやってます。ちょっとここでちょっとこれじゃ見えないと思うんですが、やはり空いてるスペースをタップしますと、頭の頭文字が出てきて、その中で選ぶということができます。ですから、こういったスマートフォンの Windows Phone の機能というのも、どんどん Windows 10のデスクトップの OS 側にも移ってきているという状況です。それとですね、細かい話してみます。アカウントのメニューというのも、だいぶいろんな場所を移動しました、今まで。特に今、スタートメニューのところにですね、このシャットダウンだとか、こういったログイン、ログアウトとかですね、一時期はこっちの場所に着いたり、こっちに戻ったりとか、かなりあちこち動きました。で、あちこち動かせて、いろんな人からの文句を集めたんですね、マクロソフトが。で、結局落ち着いたのが、当時この右上の方にシャットダウンの画面が起きてきました。まあ、これ Windows 8がそうだったからっていうのもあるんですが、結局全部左側に戻してくると Windows 7になったということで、こっちに集約する方向になっています。で、例えば、こちらのアカウントですね。これ私のアカウントをクリックすると、アカウントの変更、ロックアウトとかサインアウトとか、こちらで設定できるようになっています。これ従来の Windows 8の時の今の Windows 8ですけど、まあ、これと同じように、こっちにも合わせてくるというふうになっています。タップすると、もう一つですね、シャットダウンと再起動です。やはりスタートメニューで一番みんなが気にしているのは、どうやってシャットダウンするかというか。で、シャットダウンについてはこちらですね、ずれる左下がいいなというところで、これハイパーで動いてるビルの切断となってますけど、シャットダウン最近はここのボタンで行ったということで、どうもこれでシュートセラフィックスの方法だと見ています。で、ちなみにこれオンオフって書いてあるんですけど、一歩前のビルドの101212ですね、仕事率っていうのはわけわからない、誰が訳したのっていう名前が書いてありました。これはチャットボードに戻りました。あとはエクスプローのアイコン、こちらのユーザーから変わっています。エクスプローのこのアイコンですね、あとこのゴミ箱とか含めて、変わっています。どういうふうに変わっていたかというと、今これ3段書いてあります。これ、ブロギングウィンドウスでマイクロソフトの、ブログから引っ張ってきたんですが、一番上が Windows 8.1 です。で、2段目、これがですね、ビルドの1.1.2.2に相当する部分、が、もう一回このアイコンになって、今一番下ですね、1.1.3.0になって、このアイコン、一番下の段のアイコンになるという状況です。で、デザインが変わりましたということで、非常に不評だったのが、このゴミ箱は何だったの、これうちの娘に書かせたものに一般で書けんじゃないかってぐらいで、これやっぱりこれマイクロソフトの方のブログに書いてあるんですが、ちょっと良くなかったですということも書いてありました。まあこれいろいろ試してですね、意見を集めてるっていうのは今回の Windows 10の特徴で一つでもないかなと思います。結構遊んでたんじゃないかってちょっと思っちゃったりするから、まあそんなことなんです。で、それとあともどんどん細かい話になってくるんですが、タスクバーのジャンプリストのデザインの変更になりました。まあ、ジャンプリストというとですね、ここで右クリックすると、まあ、今アプリケーションほとんど入れてないんですが、例えばワードだったらジャンプリストに今まで使ったドキュメントが出てくるんですが、ここのデザイン、今全然普通なんで皆さん違和感ないと思うんですけど、今までですね、下がこういった黒の画面でもバックの真っ白のベタパターンのジャンプリストがそのまま出てたんですね。なんかいかにも作りかけですっていうような感じだったんですが、ちょっとデザイン的にもきっちりちゃんと下のデザインに合わせて作るということになって、こっちももう最終形に持っていってるんじゃないかなと思っています。一番いいじゃない、ベタ白だったんですね。はい、で次、もう一つ別の機能になります。仮想デスクトップのタスクバー、こちらの、白テープのデフォルト値が変更になっています。これ Windows 10になってから ようやく仮想デスクトップの公式の OS の機能として搭載されました。これ前も今でもね、セッションの中で私もこういろいろお話をさせてもらったんですが、この仮想デスクトップっていろんなフリーソフトとか使えば実現できてたんですね。で、Linux 系の GUI のインターフェースだったり、MacOS もそうだったんですが、標準でできてたんだけど、Windows はどうしてもできた。で、フリーソフトとか持ってくればできるって言ったんですが、やはり何でもできるんですが、企業でですね、フリーソフトを勝手に持ってきてインストールするってことができなかったんです。やっぱり OS の標準機能としてこれを載っけてもらったっていうことは、後出しではあるんですけど、非常に意味があると。で、こちらのですね、仮想デスクトップ、こうやって切り替えができるようになってるんですが、その際のですね、タスクバー、ここにアイコンが出ています。で、ここのアイコンの出し方が2パターンありまして、グローバルタスクバー、すべてのデスクトップのアイコンを全部一律で表示してしまうという場合と、フィルタードタスクバーということで、今切り替えている、表示しているデスクトップのアイコンだけを表示するという2つの切り替えができるようになります。で、従来は、グローバルタスクバーということで全部タスクが表示させる。で、これについてどうでしょうということで、インサイダープレビューの中でマイクロソフトが、皆さん投票というかいろいろ意見を取りました。確か 3.8 ポイントと 4.2 ポイントですので、フィルタードタスクバーが勝ったということで、標準設定がフィルタードどっちかタスクバーということが両方になったということになります。非常にこれ面白いですね。これ意見をそういう集め方をしてやったということ。で、実際のところの設定はですね、といってもデフォルト値が変わっただけの話ですので、こちらのマルチタスクですね、ここですね、すべてのデスクトップに表示するか、使用中のデスクトップ何のみなのかということで、あとでカスタマイズができますので、自分の好きな方を使っていただければなと。それとですね、PDF、またちょっと話が違ってきたんですが、プリンターの機能として PDF 出力が標準化されました。今まではやっぱりマイクロソフトで XPS なんですが、あれは標準で、標準規格ではあるんですが、やはりPDF というのは今まで使われています。で、PDF なんですが、こういったプリンターの中の一つとして、登場しています。これは標準化入っています。で、先ほどと同じになります。今更 PDF 標準で何かいいのっていうと、やはり企業ベースで PDF を標準でつけてくれるっていうのは、やっぱりフリーソフトにしても市販のソフト勝手に入れるとかですね、企業が許されないのが非常にいいです。で、実は私の会社もそうなんですね。集中管理して勝手にソフト入れてませんかって怒られると思います。そういった状況で、こういった機能を標準に取り込んでもらうと非常にありがたいことだと思います。もちろん今ね、Word とか Excel とかで PDF を標準に出力できるようになったんですが、他のケースですね、時々やっぱりプリンターとして PDF 出力したいなというところがあります。これを標準に持ってくれるのはありがたいと思います。フリーではね、プリモ PDF とか、あと市販だと、ソースネクストのいきなり PDF とかあります。今、私の会社でも勝手に入れられないんで、これは非常に良かったと思います。それと、細かい話なんですが、バッテリーの節約機能が、今回からついています。ただ、まだ完全にはなってない状態なので、本日装というか、リリース版には完成されるようになっていると思うんですが、バッテリー運用した場合、タブレットとかですね、バッテリーの残量が 20% を切ると、動作するということになります。ちなみにこれ 20% というのはデフォルト値で設定する、変更することができます。で、充電しているときは、このバッテリー節約機能をオフになりまして、で、バッテリー節約機能で何をやっているかというと、このバッテリー運用中でバッテリーが少なくなると、すべてのアプリのバックグラウンドを動作を停止させる、そういったところをやってですね、バッテリー少しでも長持ちさせるという仕組みを入れています。で、あとは、アプリケーションごとにですね、バッテリーがどのくらい使われてますかということを、チェックして、確認もできるようになります。で、そのときちょっとこれ、入れてるハイパーウェイがバッテリーのモードにならないので、実眼としてお見せすることができないんですが、そういった切り替えの画面というか、ね、表示させる画面があります。iPhone とか、これ Windows 本でもそうなんですが、どのアプリがどのぐらいバッテリー食ってるってなって何パーセントで出るかということです。それと同じような画面を出すことができます。で、ちなみにこのバッテリー使っているとチェックの間隔は24時間、48時間、1週間という間隔で見ているということです。 これ本日をされた場合ですが、また改めてしたいと思います。はい、で、ちょっと最後の方になっちゃいますけど、これ OS の本体というのはですね、ウェブブラウザのマイクロソフトエンジンになります。今ではプロジェクトスパルタンというんですが、マイクロソフトの新しいブラウザです。こちらもですね、いろいろ機能改善、いろいろされてきまして、ついにですね、この Windows 10のもうビルド1013までになってくると、ここからインターネットエクスプローラーがもうなくなってしまっています。まあ、完全になくなっているわけじゃないんですが、ブラウザーというと、ここに書いてある今、スパルタですね。これ、ページなんですが、これがもう標準になりつつあるということです。で、これも、面白いのが、例えばこういったのフィードバックですね。このエッジで見られなかった、例えばウェブサイト、ここら辺、レイアウトが崩れちゃうよって時は、この2分コマを押してですね、ここもおかしかったですよってことをマイクロソフトに、どんなふうにおかしいですか、ここを押してマイクロソフトにそれを見に来るというようなフィードバックもできるようになっている、そういう非常に面白いところなんですが、今回の変更点としてはですね、まあ、こういった形でお気に入りだとか表示するところが、まあ、ピン止めできるようになりました。まあ、インターネットエクスプローラーではもうできてたんですけど、今までできなかったらしいので。できるようになりましたということが一つ挙げられます。それとリーディングリスト、これが統合されました。まあ、リーディングリストはですね、これは Windows 8のリーディングリストですね。まあ、後で読むって機能で、このリストは後で保存しておいて、いつでも読めるようにしますよというものなんですが、Windows 10に関しても、リーディングリストそのものが残っています。これ Windows 10にあってもですね、リーディングリストと独立してあるんですが、スパルタの中に、こちらに統合されることが統合もされています。お気に入りのこのボタン、このリーディングリストのアイコンをクリックしますと、実際リーディングリストの内容がこのウェブブラウザの中からも選択できるということになっています。まあ、この2点だけなんですが、こういった改善がですね、スパルタのエッジの方で担当しています。あとはこれスパルタ、エッジの方の機能としてプリンターの印刷機能、結構今までメニューが非常用だったところなんですが、これは実際のこれエプソンのプリンター、こちら先ほどお話しました PDF なんですが、こういったことでですね、このメニューがかなり細かく機能的に選択できるようになっています。まあ、そういったところでいろいろお話をしてきたんですが、引き続きですね、プレビュー版の間についてはいろんな、どんどん変わってきますので、インサイダーハブ、新しい情報を得たり、あとはこうやって自分の意見をですね、フィードバックしていくというのも重要かと思います。で、最新情報なんですが、アイコンの中にですね、インサイダーハブという、アイコンがあります。これはアプリケーションなんですが、これクリックすると、まあ、裏話って言ったらごめんなさいですけど、そういった開発の細かい話だとか、新しい機能の解説だとかですね、まあ、結構英語だったりするんですが、情報が載っています、インサイダーハブ。ですね、それともちろんフィードバック、こちらも残ってますので、まだ意見を上げられればですね、どんどん上げていければと思います。で、これ書くのめんどくさいなっていう方多いと思うんですが、実際中身を開くとですね、自分の持っているボタンが既に書かれているんですね。で、Me Too っていうボタンがあるので、そこをクリックすると、私も同じ意見ですって投票ができるので、どんどんその改善してほしかったら、自分の同じ意見書いたら私もそうですってことで、ちょっとクリックするだけで、それでも自分の意見が反映されますので、どんどん、意見を上げていった方が、いいかなと思います。この要求の中で、発売された後もこれ残してほしいという意見が出てきます。これは私も非常に思います。まあ、確かに Windows 10自体が、従来の Windows 10のリリースの仕方とだいぶ変わってきているので、こういったところもどんどんフィードバックというか、かなり柔軟に動いていく、まあ、作る方がいいと思うんですが、そういうふうに思っています。なんか文句あったらここにね、どんどん書いておけばいいかなと思います。まあ、そういうことで、ちょうど時間も始まる前じゃなくてしまったんです。ちょうど1時間になりました。 で、まとめとしましては、Windows 10そのものは今、Apple Arcade 動作という方向にもなっているということで、まあ、7月末にリリースというのは非常に楽しみにしています。まあ、プロモーションをどういうふうにするのかって、逆にするとかで非常に楽しみになったと思うんですが、7月29日に、ね、正式にアップデートして、ビジュアルスタジオ2015の切り替えで、ですね、私もどんどん切り替えていこうかなと思います。ただ、何度もですね、どんどんこれ文句を言う先がはっきり書いてあるんですね、どんどんフィードバックをしていただけるようになっています。はい、ということで、今回お話した内容ですね、ポッドキャスト番組でもお話ししています。最近私、Windows の話ばっかりしてるんですけど、Windows 10の話もどんどんしていきたいと思いますので、ぜひ聞いていただければと思います。はい、そういうことで、Windows 10の話、以上です。ご清聴ありがとうございました。
はい、
そういうことで見ていただきましたが、どうでしょうか。なかなかね、暗いところであったら見づらいところもあったかなと思うんですが、まあ、こんな感じでですね、いろいろこうパワーポイント使ってスライド使ってですね、説明をさせていただきました。実際お見せした画面は、BioDio11 の Windows 8.1 上で動く Hyper-V 仮想環境ですね、 Hyper-V 上で動かした Windows 10、それを使ってデモを行いました。まあ、実際こう仮想環境も使えるとなりますので、実際こういったデモンストレーションするのもすごく楽になるかなと、そういうふうに思っています。まあ、いよいよ Windows 10出てきますので、今後もですね、どんどん情報を発信したいと思います。で、今回はビルド10130の話をさせていただきましたが、その後出ましたビルド10158159162に喋っている間にまた次が出てしまうかもしれませんけども、それについてもですね、追ってお話をしたいと思っています。ということで、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。